さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今日はですね、高知大学が年4回発行しているコミュニケーションペーパーリードという冊子があるんですが、この2012年秋号に掲載されている特集記事意外な土佐市、その特集1にはですね、長宗我部氏、長宗我部元親の意外な素顔が多数載っていて、これがね、実はかなり驚く内容だったんですね。そこで今日はこの記事を担当なさいました人文社会科学系人文社会科学部門の角智明教授に、この記事の内容を中心にお話をお聞きしていきたいと思います。教授、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、詳しいお話を聞く前にですね、まずは教授のプロフィール簡単にご紹介いたしますと、角教授は高知出身で北海道大学文学部を卒業されたということなんですけど、ずっとじゃあ生まれも育ちも高知県。
はい、高校まで高知です。
あ、そうですか。それがなぜ北海道大学の方にお住みになったんですか。
まあ、いろいろと理由はあるんですが、主な理由としましては、高校2年生3年生の時のクラス担任だった先生が、ちょうど私が受験どうしようかなと思ってる頃に北海道をご旅行になって、もう一度学生に戻れるんだったら北海道大学に行きたいな、ということをおっしゃってて、その言葉を聞いて私も、北海道に行ってみようかなと思った次第です。
じゃあもう本当にその一言が北海道大学に進む決め手になった一言。
そうですね、それが一つの大きな決め手ですね。はい、
いやー、思わぬ出会いというかね。
そうですね、はい、
多分先生もそんなにこう重きをなしてですね、その言葉を発したわけじゃないんでしょうけど、
はい、
それが一人の学生のね、人生をここまで動かすという、
はい、
そういうことでしたか。はい、そんな角先生にですね、今日はその長宗我部元親の意外な素顔についてお話を聞いていきたいと思うんですけど、実は教授はですね、全国でもほぼオンリーワンの長宗我部氏の研究者だそうですが、なぜこれ研究対象に選ばれたんでしょう。
はい、まず戦国大名を研究したいと思ったのは、学生時代に演習、ゼミですね、
はい、
ここで駿河遠江、現在の静岡県にあたりますが、そこの大名だった今川氏の文国法を学んだからです。
はい、
文国法というのは各戦国大名が、自分自身の国を支配するために定めた法です。ただ卒業論文のテーマを選ぶときには、周りの学生に比べると勉強不足は否定できなかったんで、せめて土地勘など予備知識がある、出身地の大名にしようと思いました。
はい、
で、私中村は現在の四万十市の出身なので、その中村にいた一条氏を研究しようとは初めは考えました。で、一条氏はもともと京都の、公家、貴族だったんですが、応仁の乱に際して土佐に下って中村を拠点に戦国大名になって行きました。しかし一条氏に関する古文書などの資料は非常に少なかったので、同じ土佐の大名ということで長宗我部氏を研究してみることにしました。長宗我部氏に関する資料も豊富とは言えないのですが、元親の信頼を得て広範な権限を行使していた比喩祭という僧侶に注目して長宗我部氏の権力構造を検討しました。
はあ、そうなんですか。そして先生、そのやっぱり歴史っていうのは勝者が作っていくような側面があってですよ、長宗我部氏はどちらかというと敗者の側に回る、そんな人物かなと思うんですが、やっぱりなかなか資料っていうのは揃いにくい状況なんでしょうかね。
そうですね、どうしても滅亡してしまった大名やその家臣たちというような文書を失っているケースが多いんで、長宗我部氏の場合も資料はあまり多いとは言えないですね。
そうなんですか。で、そんな中でも比喩祭という僧侶に注目してこの長宗我部氏の権力構造を検討しているということなんですが、長宗我部元親といえばですね、四国統一を果たした武将として有名なだけに、歴史ファンのみならずやっぱり気性の荒い猛将のようなイメージがあるんですけど、先生がこのリードに寄せられた文ではそうでもないようですね。
はい、武将の性格を知ることができる当時の資料にはなかなか巡り合えませんが、信頼できる資料としてある僧侶が残したレンガがあります。1597年に開始された第二次朝鮮出兵、いわゆる慶長の役ですね、で、その慶長の役で豊後の大名太田和義の軍勢に従った享年という僧侶がいました。享年は朝鮮に渡った武将を題材とするレンガを作成しており、 これは武将たちの人物像に関する貴重な資料です。でその中に使徒使徒と述べたまわんは土佐の神という一句があります、
はい、
ここに登場する土佐の神とは元親のことです。そして使徒使徒とは物事をゆっくりときちんとする様です、うん、差し詰めこの一句の意味はゆっくりときちんとお話になるのは元親といったところでしょう、
はい、
まあ、元親はしとしとと映じられるような物静かで慎重な人物だったのです。
はあ、そうなんですね。じゃあもう武力一辺倒でもう周りの敵をバッタバッタとなぎ倒して、まあ、統一を果たしたというイメージはまたちょっと違うようなそんな感じなんですね。これは
そうですね、まあ、後にもまたお話しすることになると思うんですが、まあ、非常に丁寧に同盟相手を作っていくと、まあ、そういった人物だったと考えられます。
そういうことなんですね。やっぱり戦国時代を生き抜いた武将ということで武力第一というようなイメージがあるんですが、どうもそうではないということで、
はい、
でですよ先生、ここがですね僕一番引っかかったんですが、長宗我部元親は実はそもそも四国統一をしていなかったのではという声もあるようで、これどうなんですか。
はい、まあ長宗我部の膝元の高知の方にとってはあまり、耳障りのいいお話ではないかもしれないですが、はい、まあ、すでに1991年に発表された藤田達夫氏、まあ、現在三重大学の教授の方ですがの論文によって、伊予の河野氏が降伏していなかった事実が明らかにされました、うん、まあ、元親による伊予統一、まあ、現在の愛媛ですね、はい、が否定されたのですから、まあ、当然四国統一も否定されたことになります。さらにこの藤田氏の研究に触発される形で、私も2005年に論文で、阿波・讃岐の状況を再検討しました。その結果阿波では土佐泊城で、讃岐では虎丸城で、まあ、蘇豪という勢力の抵抗が続いていました、まあ、つまり元親は阿波も讃岐も完全には統一していなかったのです、まあ、近年でもこの両国阿波讃岐ですね、
はい、
元親が優勢であったと主張する研究が発表されてはいますが、土佐泊城と虎丸城を元親が攻略した、まあ、攻め落としたということを証明できた反論はありません、
はい、
まあ、ですからやはり元親は四国統一をしてなかったという私の考えは変えていません、
うん、じゃあ先生は四国統一はやっぱり果たされていなかったという立ち位置。
はい、まあ、そのように考えています。
ですね、はい、もうでも我々高知県民からするとですね、やっぱりこう敗れたとはいえ土佐のヒーローやっぱイメージがありますから、これなんとかなりませんかね。
まあそうですね、私としてはまあそれなりに元親が今出てきた虎丸城だとか、
はい、
土佐泊城をまあ占領したんだっていう確かな証拠が出てくればそれはそれで私の考えを撤回することもあるでしょうが、今のところはそのような根拠がないので、まあこれからも研究を続けていってよくよく考えてみたいところであります、
うん、
まあ、ただ後に触れますように統一をしてなかったからといってそれほど長宗我部の存在を否定的に見ることはないとまあ考えてます。
そうなんですね。確かにその四国統一、何をもってその統一平定と見るかというところもあると思うので、その四国統一と一口に言ってもですね、どういう形がその統一と見るのか、まあ、そのあたりもね、いろんな見解があろうかと思いますけどもね、僕個人としては統一してたよっていう話になってほしいなというふうには思っておりますが、はい、はい。ではこの後一曲挟んで引き続き角教授にお話を聞いていきたいと思います。さて前半のお話ではですね、長宗我部元親はそもそも四国統一をしていなかったのではないかという、まあ、驚きのお話だったんですが、しかもですね教授はその四国統一に向かう長宗我部氏を支えたといわれる反応反兵の兵士、いわゆる一両具足の存在もこれ疑問視していますね。
はい、まあ、長宗我部、まあ、特に歴史好きで長宗我部のファンの方にとっては、まあ、ちょっとがっかりする話なのかもしれません、
はい、
まあ、いわゆる反応反兵の兵士という一両具足の像は土佐物語という江戸時代に書かれた軍記物に基づいています、
はい、
まあ、後に書かれた物語に基づいていると、もともと一両具足の像の根拠は怪しいものだったのですが、まあ、長宗我部元親式目という法、まあ、これは先にも触れた文国法なわけですが、
はい、
まあ、その法には一両具足に関する規定がありました、まあ、そのため反応反兵の兵士かどうかは別として、 長宗我部氏の制度として一両具足が存在したことは疑われていませんでした、しかし2009年に発表された平井和佐氏の論文、この平井和佐氏は高知大学の出身で、はい、現在北海道大学で助教をなさっています。この平井氏の論文は長宗我部元親式目という法が偽書であったこと、まあ、偽物の書物であったことを明らかにしました。
ほう、
まあ、この論文は非常に説得的で、平井氏の指摘に従うべき、まあ、つまり制度としての一両具足の存在も疑問視すべきだと考えています。
ああ、そうなんですね。いや、これはちょっと意外すぎてびっくりしました、うん、僕も長宗我部元親それほど詳しく知ってるわけではないですが、長宗我部元親といえば一両具足っていうのはなんかこうすぐに出てくるワードではあるんですけど、根本から覆されたようなそんな気もいたしますが、
そうですね、まあ、長宗我部氏といえばやはり一両具足というぐらい密接に結びついた、ね、まあ、かつては長宗我部の軍事力の基盤だったと、はい、まあ、考えられていたものです ね、
なんか常識を真っ向から否定されたような感じがしますけどそうなんですね、はいはい、あと、まあ、ちょっとですね、これ最初に伺うべきだったんですけど、そもそもですよ、まあ、僕これまでですね、長宗我部元親と紹介してますが、長宗我部なのか長宗我部なのかって、これ県内でも結構ね議論分かれるところだと思うんですけど、先生の見解どうですか？
はい、まあ、私自身は普段長宗我部と呼んでいますが、実は最近まあ調べてますと、まあ、名字なのでその時代その時代で発音が変わっていくことは考えられます。ただ元親の時代にはどうも長宗我部と読んでたんじゃないかと考えています。長宗我部というのも宗の部分ですね、
はい、
今現在長宗我部の祖のところはいわゆる宗教の宗、宗という字を書いてますが、当時の資料を見ていきますと、ここの部分が僧侶、はい、お坊さんの僧ですね、
はい、
の字が当てられてる、まあ、その他に当てられてる字からしてもどうもここは宗と伸ばしてたのではないかと。それから最後の部分ですね、いわゆる壁と呼んでるところが亀じゃないかというのは、一つは、はい、爬虫類の亀ですね、はい、あの字を当ててる資料が出てくる。だおそらく最後は亀なんじゃないか。でさらには最後の目の部分にあたるところが、はい、何々夫妻だとか妻っていう時の妻っていう字ですね、
はい
はい、の字が当てられてて、まあ、これは読みとしては目と読む字じゃないかということで、はい、まあ、言いづらいんですが、当時は長宗我部と読んでいた可能性が非常に高いと考えています。
ということは先生は長宗我部でも長宗我部でもない長宗我部。
はい、まあ、はだ発音のしづらい名字ということになるんですが。
本当ですね、はい、へえ、そうなんですか。
まあ、今のところはまだどこでも文字の形では発表してないんですが、できれば来年著書の中で書ければなと考えているところです。
これはあれじゃないですか、先生結構大いなる挑戦なんじゃないですか、これ。
そうですね、そういう意味では今書いてて来年発表できればと思っている著書は非常に自分自身でもワクワクしながら書いているところはあります。
そうですね、いや、その著書がどんな波紋を呼ぶのかね、
はい、
今から非常に楽しみですね。わ、ね、はい、かりました。さあ、それではですね、最後になりますが、まあ、ここではもうこう読みます。長宗我部氏を研究する魅力、これどういったところにあるとお考えでしょうか？
はい、まあ、今日は先ほど来話題に出てきてますように、これまでの長宗我部氏、そして元親のイメージとは異なり、あまりパッとしないイメージの話をまあしました
、はい、
まあ、しかし土佐を統一した元親が四国の他の三カ国を統合しつつあったのは事実です。まあ、戦国期の四国における長宗我部氏のプレゼンスは絶大なもので、元親は四国をほぼ統一したのです。まあ、それを可能にした秘訣の一つは、同盟関係に象徴される元親の外交センスでしょう。主な同盟相手を挙げていくと、阿波では日和佐氏、讃岐では香川氏、伊予では金子氏などがいます。香川氏の場合には元親の次男親勝が香川信景の娘婿となり、香川氏を滅亡させることなく自己の陣営に取り込みました。また近年発見された元親の書状により、元親が伊予の北郡の平出雲守と同盟関係にあったことも明らかになりました。書面の書状の文面ですね、
はい、
は非常に丁寧で、先ほど触れたしとしとと連歌に呼ばれた元親のわけですが、まあ、彼の人物像にふさわしいものです、
はい、
このように新たに見つかった信頼できる資料によれば、 気性の荒い猛将ではなく、むしろしとしとと映じられるような慎重な人物であったと考えられるのです。まあ、元近長宗我部氏には意外な面がまだまだありそうです。未解明な点が多く残されていること自体が長宗我部氏、まあ、元近を研究する魅力です。
うん、なるほど。確かに考えてみたら、その武力でまずその討伐してですね、平定してもですよ、その後の政治っていうのがあるわけですから、はい、平和に統一していくっていう手はもちろん重要なわけですもんね。
はい、
ああ、そうやって考えるとこっちの方がやっぱり合理的なんですね。
そうですね。土佐の統一の過程でも、あの先ほど香川氏について触れたように、はい、まあ、元近は自分の弟、それから息子を有力な家に養子として入れて、その家をそのまま勢力として取り込むということを行ってます。まあ、そういうものを四国統合でも応用していたというふうに評価できるんじゃないかと思います。はい、まあ、その意味で、あの長宗我部氏の強さの秘訣というのは軍事力だけではない、こうした元近の外交手腕なのではないかと考えています。
うん、ああ、なるほど。いや、今日は本当にね、いろいろ興味深いお話を聞くことができました。本当に長宗我部氏の名字が長宗我部なのか、まあ、このあたりの研究もね、今後本当に楽しみにしたいところではあります。さて、今日ご紹介しました、高知大学が年4回発行しているコミュニケーションペーパーリード、その2012年秋号の記事から今日はお話をお伺いしたんですが、この2012年秋号は高知大学のホームページでご覧になれますので、ぜひね、興味のある方はチェックしてみてください。というわけで、今日は人文社会科学系人文社会科学部門の角智明教授に、長宗我部元親の意外な素顔というお話をお伺いしました。教授、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。